こんにちは、ナビゲーターの里です。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
すごい難しい質問なんですけど、チラシをなるべく多くの人に読んでもらおうと思うにはどうやって作っていったらいいんでしょうか？
おお、なるほど、なかなかいい質問だね。
はい、
多くの人に見てもらおうと思うと、多くの人っていっぱいいると思うんだよ。
はいはいはいはい、
たくさんいてると思う、
はい、
だからなるべくたくさんの人に見てもらおうと思うと、一つテクニックがあるのよ、
はい、
もうテクニックっていうか原理原則みたいなのがあって、
はいはいはい、
みんなに読んでほしいってなったら、はい、たった一人のために書くっていうのが大事なのね。
たった一人。
そうそうそうそうそうそう、まあ、広告を作るチラシもそうなんだけど、はい、ダイレクトメールとかも何でもそうなんだけど、まあ、テレアポの、そのアポのトークのもそうなんだけどね、はい、広告を作るっていうのはお金を払って情報を発信するっていうことなのよね、
はい、
じゃあどういう人なら喜んでくれるのか。
そうすると20代30代40代、うん、太陽光でもそうですけど50代60代っているんで、うん、いろんなことをこう今まで複雑なのを複数載せるのよくないっておっしゃってたんですけど、
うんうん、
いっぱい載せてしまうことになると思うんですけど、
うんうんうん、だからたった一人に向けるっていうのは、
はい、
20代30代40代50代60代っているじゃない、はい、でその中でも自分の得意な客層だとか、
はいはいはい、
自分が営業したりとかして、
はい、
この人だったら 120% 喜んでくれるだろうっていう人っていうのを、
はい、
絞
って、
そうそうそう、誰ですかっていう話を
思い浮かべて作るってことですか、
ね、そうそうそうそうそうそう、どういう人なら喜んでくれるのか、はい、この商品を欲しがっている人ってどんな人なのか、
はい、
でその人は何に悩んでいるのかっていうのを常に考える必要がある、
はい、
だから、誰でもいいんだ、
はい、
誰でもいいから俺の商品使ってくれなんて思ってたら、
はい、
誰からも相手にされないっていう原理原則みたいなのがあって、
はい、
たった一人のために書いた文章っていうのは大勢の人から支持されて共感されるんです、
はい、
多分ね、代表的なのが、
はい、
歌だと思う。
歌、
歌、
はい、
ミリオンセラーになる歌っていうのは大抵たった一人に向けた歌が多い。
結婚式とか友人の結婚式のために作
ったとか。ああ、そうだね、はいはいはい、そうそうそうそうそうそう、恋愛の歌とかもなんか、まあ、含めて全部そうなんだけど、はいはい、大抵たった一人のために向けて書いた作った歌っていうのが、はい、いわゆる100万人に支持されてミリオンセラーになるみたいな感じなんだよね。例えば、映画にもなった、
はい、
その200万部突破したっていう、
はい、
もし高校野球の女子マネージャーが、ドラッカーのマネジメントを読んだらっていう人もの著者の、矢崎さんも言ってたんだけど、
はい、
この人はAKB のね、
はい、
ところにいてたんだよね、はい、確か秋元康さんの事務所にいてたって言って、
うん、
で多くの人に読んでもらおうと思ったらたった一人に向けて書くことだって断言してるのよ、
はい、
これももう、セールスの世界でもマーケティングの世界でもほぼもう常識みたいな感じになってるんだけど、
はい、
まあ、知らない人も多いから言っちゃうと、例えば、世界で一番読まれた本って何ですかって言われたら、
はい、
聖書なんだよ。
へ
え、聖書が世界で一番多くの人に読まれた本、
はいはいはい、
じゃあ2番目は何ですかって言われたら、それはもう不思議の国のアリスなんだよ。あの絵本が、世界で2番目に聖書の次よ、
はい、
すごいよね、
はい、
でその原作者のルイス・キャロルが、近所に住むそのアリス・リデールを喜ばせようと思って書いた本だって言われてるわけ、はいはいはい、その近所に住む女の子アリスに向けて書いた本が聖書の次に読まれたっていう本になってるのよ、
はいはいはい、
だからたった一人に向けて書いた本っていうのは100万人の人に支持されるっていうのが、はい、まあ、実証されてると、
はい、
まあ、ちょっと聖書は置いといて、
はい、
聖書は万人じゃないのかと言われたらそうかもしんないけど、はい、でもあれもあれで一人に向けてると思うよ、
はい、
で広告も全く一緒、
はい、
たくさんの人から反響が欲しかったらたった一人に向けて書きましょう、
はい、
じゃあどうしたらそのたった一人っていうのを見つけることができるんですかって、
はい、
これがマーケティングの世界でよく言う理想の見込み客に向けて話せって言われるわけ、
はい、
じゃあ 理想の見込み客って一体なんだよと、わかんねえよってなるんだよね、はい、なる、俺もなってたわ、
はい、
で、あの曖昧な感じじゃわかんないね、
はい、
だからそのこんな人がいたらいいな、あんな人がいたらいいなっていう空想の人物とかいうのじゃダメなの、はい、絞り切れてないから、
はい、
実際の、顔の見える人、
はい、
うん、顔の見える人があなたの理想の見込み客になるんだ、
はい、
で具体的な理想の見込み客の見つけ方っていうのは、
はい、
これ僕もやったんだけど、
はい、
あの過去のお客さんを見るってことね、
はいはいはいはい、
過去のお客さんを見て、2年以内に契約したお客さん、
はい、
で商談時、商談の時がすごく楽しい、
はい、
お客さん、
はい、
でスムーズに契約できるお客さんね、
はい、
会うとも変なことも言われずに、
はい、
ああなるほどなるほどって言って、で工事完了後も有効な関係が築けるお客さん、
はい、
だからもちろんこちらも、もちろんこちらがその悪徳とかそんなんじゃないっていうのを前提にして、
はい、
お客さんこの人だったら 100% 喜んでくれる、
はい、
うん、っていうお客さんね、例えばなんだろうな、接骨院とか整体師だったら、
はい、
こういうお客さん、これに悩んでる、例えば首の痛みに悩んでるっていうお客さんだったら、はい、私は 100% 治せれる自信があると、
はい、
こういう人に来てほしいっていうのを一人描き出すのよ、
はいはいはい、
実例上げて、はい、実際の人物よね、うん、例えば首を痛めてるんだ、あ、じゃあ腰を痛めてるんだと、
はい、
重いものを持って腰が痛めてるんだと、くしゃみしたら腰が痛むんだと、
はい、
でそういう痛みを治したいんだっていう、例えば30代の
はい、
男性の人、女性の人だったら、はい、私は絶対治せれるんだって、
はい、
言うんだったらその人に向けて書くわけよ、
はい、
腰の痛みを持ってる人って20代30代40代50代60代全員いてると思うのよ、
はい、
でも60代の腰の痛みと30代の腰の痛みは多分違うと思うのよね、
はいはいはい、
うん、あの寝返りが打てないんだとか、
はい、
階段登るときに膝も痛いんだとかとは違うと思うんだよ、はい、30代は階段登るとき膝痛くねえんだよ、
はい、
あのそういう痛みと違う、なんか重いものを昔持ってそれから腰が痛くなったんですっていうのと、あの腰が曲がってきて腰が痛くなったっていうのは、
はい、
同じ腰の痛みでも違うよね、
はい、
お客さんの悩みが、
はい、
だからたった一人に向けて書くっていうのは具体的にね、具体的にするってことだね、
はい、
広告の中身を具体的にするために、
はい、
この商品この広告を見て喜んでくれる人っていうのは具体的に誰ですか、
はい、
そのお客さんはどんな家に住んでるんですか、
はい、
ご主人さん奥さんは何歳ですか、
はい、
子供は何人いますか、
はい、
子供の年齢はいくつですか、
はい、
乗ってる車はとか、どこに勤めてるんですかとか、
はい、
勤続年数だとか、まあ、奥さんは専業主婦か、
はい、
共働きかとか、年収はどれぐらいかとか、
はい、
親と同居してるんかしてないんかとか、
はい、
まあ、ペットとか、
はい、
そういうのを細かい情報をどんどん紙に書いていくっていうのがすごい大事、
はい、
僕はちなみにそれやったよ、全部やった、
お、なんか書き出すかなんかしたんです
か、そうそうそう、はいはいはい、紙に全部書いた、
はい、
何か共通点ないかなと思って、
はい、
紙に全部書き出して、
はい、
名前、住所、電話番号とか、
はい、
年齢ももちろんそうだし、はい、
家族構成、
家族構成もそう、はい、で、車、
はい、
何の車乗ってるのか、
はい、
何台乗ってるのかとか、
はい、
ペット飼ってるか飼ってないかとか、
はい、
そんな全部細かい描写、
はい、
どんな家に住んでるのかとか、
はい、
築何年かとか、
はい、
瓦の家かスレートの家かとか、
はい、
もう分かるだけ全部細かく書いて、仕事何してるかとかもね、
はい、
含めて全部バーって書いて、
はい、
で もちろん年収もいくらぐらいかとか、
はい、
全部書いて、
はい、
ずらーって並べて、
はい、
めちゃくちゃめんどくさかったけど、
はい、
でも、その時までは、一番僕が得意とするお客さんは誰かっていうと、
はい、
僕は60代の人が得意なんかなと思ったね、
はいはいはいはい、
得意っていうわけじゃないけど、
書き出す前は、
そうそう、書き出す前は60代のお客さんが実は一番自分のお客さんとして多いんだと思ってた、
はいはいはいはい、
でも、まあ、棚卸しじゃないけど、いざ全部バーって書いていってやってみたら、はいはい、僕のお客さんは30代が一番多かったね。
へえ、なんで60代って思ったんですかね。
これね、勘違いなのよね。
おそ
らくテレアポやってたから、
はい、
アポ取って行きますよっていうことって、
はい、
きっとっていうかね、60代が多かったね。
まあ、電話番号載ってるの60代の人が多いから、
そうだからアポになる人っていうのは60代が多かった、はいはいはいはい、だからすごいインパクトに残ってたっていうだけで、はい、あとね今思い返せばあのすげえ嫌な断り方をしてくるのも60代が多かったすげえ嫌だったもん。なんでこいつはこんな初対面の僕に対してなんでこんな失礼な態度を取ってくるんだろうって、はい、もうずっと思ってたの、はい、それが60代の今思えば、
はい、
まあ、もちろんいるよ30代40代でも失礼な態度、
はい、
30代で失礼な態度ってあんまりいない、
はい、
実は、うん、60代が一番多いかな。
うーん、
すごい嫌だった。だからもうよく喧嘩になってたわ、
はい、
うん、何しに来たとか言って、ね、はい、いきなり怒鳴り出すのも大抵60
代、はい、
もうでそれのインパクトが強かったっていうだけで、
はい、
あの60代なのかなと思ったら全然そんなことなくて、ただアポでたくさん会ってたと、
はい、
違うと、
はい、
実際の契約は30代だと、
はい、
で今思い今は違う、その時よくよく考えたら、
はい、
そうだよな、30代の若夫婦にアポが入りましたって言われたら、はい、よっしゃーって言ってたのよ、
はい、
売ってきたのから、
はい、
って言ってたのよ。実際30代はあのめちゃんこ売れてたし、
はいはいはい、
20代の若夫婦なんて僕成約率 100% 言ったから、
はい、
もうそれぐらいやっぱ若い世代っていうのはあの成約率がすごく高かった、
はい、
でちなみに言っちゃうと30代がもうダントツ1位だったの、
はい、
でその次第2位が40代だったの、
はい、
で第3位が60代だった、
はいはいはい、
ここすごい開きあるの実は、
はいはいはい、
で第4位が実は20代だったのよ、
はいはいはい、
で第5位が50代だった
よ、はいはい、
もう5位50代もなんとなく分かってたのよ、
はい、
もうこいつもまた嫌な断り文句をね言うのよもう将来どうなるか分からない、
はい、
10年後どうなってるか分からないから、
はい、
そんなできないとか言って、はい、よく言うねお前50まで生きてて、はい、なんで10年後か分からへんねんとかでもうずっと思ったの、
はい、
何言ってんねんとか、はい、すげえ嫌なやつが多かった、
はい、
まあ、これもうあ絶対俺の客じゃない、
はい、
実際あんまり売れてなかったし、
はい、
で成約率 100% なのに、
はい、
なんで20代が4位なのかっていうと、
はい、
これも簡単な理由で、
はい、
20代で一戸建ての家に住んでる人が少ない、
あ、はいはいはい、
で仮に住んでたとしても、
はい、
同居してる可能確率がすごく高い、ね、
はいはいはい、
じいちゃんばあちゃんと住んでると、
はい、
で20代の若夫婦のおじいちゃんおばあちゃんっていうとまだ60代が多くて、はい、家の名義土地名義っていうのが大体おじいちゃんおばあちゃん、はいはい、おじいちゃんだね、
はいはい、
そうすると若い夫婦は、いや太陽光いいなと思ってるんだけど、はい、おじいちゃんが反対してるからできませんとか言われるわけよ、はい、でおじいちゃん話入ってくんない、
はい、
要は主権者がおじいちゃんなのね、
それ、はい、
若夫婦じゃなくて若夫婦は同居させてもらってるだけで、
はい、
だからあの単身で20代で住んでるっていう、
はい、
決済者が20代っていうのがすげえ少ないから、
はい、
もう第4位になってたね、
はいはい、
でやっぱ第3位60代っていうのは、
はい、
やっぱ数めちゃくちゃ合ってるから、
はい、まあ、
それなりにやっぱり売れてはいてたのよ、
はいはいはい、
売れてはいたんだけどでもその30代と40代でも圧倒的差があったの、
はい、
圧倒的差があったのよ。で40代も面白くて40代前半全域40代かと思ったらそれは違ったのよ、
はい、
43歳まで44歳以降っていうのは一気に成約率っていうかガクンって下がってたから、はい、あ、僕のターゲットっていうのは28歳から43歳まで、
はいはいはいはい、
この世代が俺のターゲットだって言って、でそれ以外の人どうするんかって言ったら、
はい、
うん、捨てるって言っていらないって言ってもう切り捨てて、この28歳から
43歳いいんですか捨てて、
全然いいよ、絞り込みってそういうこと、
はいはいはい、
いらない人、
はい、
いらない、例えば広告でもそうなんだけど、
はい、
いらないメッセージってあるのよ、
はいはいはい、
どんどん削ぎ落としていく、シンプルにしていくっていうのが大事だから、はい、書きたいこと言いたいこといっぱいあるかもしれないけど、はい、それをどんどんどんどん削ぎ落としていって鋭い一本の槍みたいにしていくわけ、はい、だから理想の見込み客もそう、だから僕もまずは決めたのがまずそうでしょ、
はい、
28歳から43歳までやっていう話になって、はい、でそこからどう絞り込んでいくか、で実際どんな家に住んでるのかっていう具体的な一人、はい、で、心よく印鑑をしてくれて、
はいはい、
ありがとうって言ってくれる人、だから僕は営業の時に僕のプライベートの携帯電話も教えてたから、
はい、
何かあったら 連絡くださいと、
はいはいはい、
僕はあの24時間以内、
はい、
当時48時間以内って言ってたかもしれないけど、
はい、
24時間以内に必ず返信しますと、
はい、
あのその辺 の, あの契約してから音信不通になるクソみたいな営業マンと一緒にしないでくださいと、
はい、
僕は地元でやってるんで、はい、そういうことしないですと。でももし連絡して24時間以内に返信がなかったら、
はい、
多分病気で倒れてるんでその時はあの許しちゃってくださいとかって言ってたのよ、
はいはい。
まあ、そこまで言うとお客さんが納得してくれるんだけど、はい、僕のプライベートの携帯電話を教えてもいいって思える人
は
実際誰ですかっていうのも、僕も具体的に一人になるまで絞り込んでったから、
はいはいはい、
だからそういうのがすごい大事。それが理想の見込み客、
はい、
具体的にたった一人になるまで絞り込むっていうのが大事ね。これがもう広告で売れる秘訣、セールストークもそうだけどね、
うん。辻先生、今日もありがとうございました。
はい、
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。